皆さんこんにちは。新刊ラジオ第45回8月4日号、ブックナビゲーターの矢島正弘です。壁だー、やりましたね、WBA 世界ライトフライ級王座獲得。でもね、ちょっと試合内容はね、不完全燃焼だった気もします。亀田はですね、バリバリのファイター、つまりですね、相手を KO するスタイルのボクサーなので、2対1の判定勝ちっていうのはね、ちょっと気持ちよくありませんでした。まあね、試合を見ていた皆さんね、そのうちのね、80% くらいの人がね、今回の判定にハテナマークだったと思います。ちょっとね、素人目にはね、ランダエタの方が有利に見えましたからね。ちなみにですね、ボクシングの判定というのは、3人のジャッジがですね、それぞれ採点をしていって、各自が独立してどちらの選手を支持するかを決めます。つまり、ポイントのトータルじゃないんですね。今回の亀田の試合はですね、韓国人、フランス人、パナマ人の3人のジャッジがいまして、パナマのジャッジはランダエタを支持し、韓国、フランスのジャッジは亀田を支持したので、2対1で、亀田の勝利ということなんですが、ね、ちょっとやっぱりまだね、疑問が残りますね。ボクシングの判定というのはね、覆った事例がありませんから、この判定はもう動かないと思います。ちなみに、調べたところ、この判定はですね、詳細を見る限り、ダウンしてしまった1ラウンドはランダエタが有利でした。これは当然ですね。その後巻き返した 2,3 ラウンドは、亀田の有利。その後4ラウンドランダエタ、中盤の 5,6,7,8 ラウンドはですね、亀田が猛烈なラッシュを見せましたので亀田有利と。そして9ラウンドはランダエタ、10ラウンドは亀田、11ラウンドはランダエタ、そして最終ラウンドは亀田というですね、結構こう拮抗した試合だったんですね。結果的にはですね、中盤の頑張りがその初回ダウン1回分の不利を巻き返したという形になりましたが、まあですね、今までこう対戦相手が弱すぎたんじゃないかなっていう疑問の声が上がっていた亀田選手、この世界戦でね、きちんと払拭できたんでしょうかね。正直なところね、疑問がまだ残ります。またね、一部ではね、今回の試合はこう八百長だっていうね、批判の声も上がってますからね、今後に期待のボクサーだと思います。ボクシングのチャンピオンというのは、必ず1回以上防衛戦を行わなければなりません。これがですね、大晦日にやれそうですから、こちらの方に注目したいと思います。ちょっとメディアに踊らされてるっていう批判もありそうだけども、僕はですね、個人的にこの亀田のボクシング大好きなんです。なのでね、次はきちんと KO 勝ちを見せてください、亀田光輝選手。ではでは、今回の新刊ラジオ、早速本の紹介に参りましょう。今回は皆さんどんな本に出会えるんでしょうか。1985年8月12日、航空事故に詳しい方はすぐに分かったと思います。日本航空史上最悪の事故、日本航空123便の墜落事故があった日です。乗員15名、乗客509名、計524名のうち520名が死亡したこの事故、年配の方はかなりの衝撃とともに記憶に残っていることと思います。最近では日本国内で死者を伴う航空事故はほとんどありません。調べた限りでは、1996年6月13日、福岡空港で起きたガルーダインドネシア航空機の着陸失敗事故が最後のようです。つまり、ここ10年ほど日本国内に限っては死者を伴う航空事故は起きていないということになります。これはですね、やはり技術の発達と過去の教訓による安全指導の徹底が効果を上げている証拠だと僕は思っています。ですが、それでもですね、海外に目を向けると、依然航空機の墜落事故、しかもですね、乗員乗客全員が死亡するというね、痛ましい事故が1年に数回起きているようです。電車や自動車に比べるとですね、発生件数こそ少ないんですけども、電車がですね、停車駅を数メートルオーバーランしてしまうのと、飛行機が滑走路を数メートルオーバーランすること、またですね、自動車が発車するときにエンストを起こして停止するのと、飛行機が離陸時にトラブルを起こして離陸失敗するのとでは、意味が大きく違います。それだけ飛行機の乗員というのは乗客の命を預かるという意味で大変な仕事だと思います。はい、というわけで今回紹介するのは、インデックスコミュニケーションズより出ていますパイロットが空から学んだ危機管理術という本です。この本は国際線のジャンボジェット機長が書いたビジネス本、というですね、ちょっと変わった本なんですが、飛行機のパイロットの視点及び経験から、現場、中間管理職、そしてトップの管理術について、様々な教訓が書かれています。まあ一般的にもね、よく危機管理術やリスクマネジメントの本はたくさん出ているんですけども、それらはですね、いずれも学者さんの研究や企業活動のプロが書いたもので、これはこれで参考になるんですけども、こちらの本はですね、先ほど言ったように乗客の命を預かっている現役機長の危機管理術 ということでですね、その例のほとんどが死に直結するスリリングなものです。暑くてね、気が緩みがちになる夏の季節ですけども、身も心も引き締めるつもりで読んでみてはいかがでしょうか。僕がですね、いいなと思ったのはこの本の構成です。序文があってですね、その後にプロローグと称して架空の小説が書かれています。成田空港を出発した飛行機がアメリカのアラスカ州のですね、アンカレッジ空港に向かうというストーリーなんですが、ここでちょっとしたトラブルが起きます。まあ、それがね、どういうトラブルかはね、実際に本を読んで皆さんが確かめてください。結構このプロローグね、よくできてるので、見入ってしまいと思います。このプロローグで機長や乗員がトラブルにどう対処するか、これがですね、この後に始まる本編の危機管理術の伏線になっています。この手法はね、本当にお見事っていう感じでね、すんなりこの本を読むことができました。で、あまりにですね、感銘を受けたので、思わずドラマを作ってみました。ではでは聞いてみてください。
善意は時として人を殺す。ああ、東京アプローチ。こちらミリオンエア773便。予定通り成田空港への着陸を要求する。
ミリオンエア773便、了解。成田空港への進入を許可します。通常進入コースを飛行してください。
ミリオンエア773便、了解。
ミリオンエア773便、管理間隔のため150ノットに減速、高度8000フィートに降下し、その高度を維持してください。
ミリオンエア773便、了解。
成田空港混んでるみたいですね。
まあ時期が時期だからな。旅行客でごった返してるんだろう。
ミリオンエア773便、滑走路34番左への着陸を許可します。
ミリオンエア773便、了解。
現在風はほぼ無風です。
うん、
後ろが詰まってますし、早く着陸したいところですね。
いや、着陸をやり直す。左右エンジンの出力を全開。
ですが早く着陸しないと他の飛行機や乗客にも迷惑が。
エンジン全開だ。
了解、エンジン出力全開。
東京アプローチより成田上空の全航空機へ。レーダーより滑走路34番に下降気流を検出。各機別途指示があるまで空港上空高度8000フィートの旋回軌道で待機。速度は150ノット。
下降気流？そんな。
君は他の飛行機や乗客のことを思って行動してたよ。それは悪くない。でも覚えておくんだ、そういう善意が時に判断を鈍らせ危険に近づく行為だと。
以上、僕が作ったドラマでした。今回機長役の人がですね、またたまにね、新刊ラジオにもたびたび登場します。こちらの方、いい声してますよね。あ、かっこいい機長だなと思ったんですけども、こちらですね、実際には航空管制とか飛行に必要なデータっていうのはものすごく複雑で数も多いんですけども、雰囲気を優先して、結構割愛いたしました。雰囲気は伝わったでしょうか。まあですね、危機管理術、結構ね、ビジネス本とかでは簡単に、説明されていますけれども、これをですね、守らないとどれだけ怖いことが起きるかというのが、まずこの飛行機という、航空機のパイロットという視点からすごいわかりやすい本だと思います。また最近ですね、航空機ではないんですけれども、埼玉県富士見野市で起きました、女の子がね、排水溝に吸い込まれてしまったっていう事故がありました。こういったところもね、この本に書かれているような危機管理術、ちゃんと徹底していれば起こらなかった事故だと思います。ですので、皆さんいろんな仕事をお持ちでしょうけれども、危機管理術というものをもう一度見直してみてください。パイロットが空から学んだ危機管理術、酒井祐樹著、インデックスコミュニケーションズより定価1680円で発売中です。 はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間が来てしまいました。なんかね、カメラの話で始まってね、なんか危機管理術っていう結構重い話をですね、本編に持ってきたんですけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。 今回ですね、僕確かに亀田選手のことも結構話したんですけども、やっぱり皆さんに一番言いたいのはこちら危機管理術、途中で言いましたけれども、やっぱりプールの事故とか起きてますからね、皆さんもう少しですね、自分の仕事というのをですね、まあ暑くて気が緩みがちになる夏ですけれども、ピシッと引き締めていくためにも、こちらの本ぜひおすすめです。どういったところがおすすめかと言いますとですね、まあ本編でも言ってるんですけれども、やはり人の死に直結するというのがですね、明確に見えます。すごい当たり前の話なんですけど、飛行機落ちたら人死にますと、そういったところがね、共感を呼ぶ本だと思います。ではでは、次回新刊ラジオ8月7日月曜日の更新になります。7日の月曜日はですね、まだちょっとねフリートーク考えてないんですけれどもね、もしかしたらっていうかですね、今度ですね、野球好きのスタッフとですね絡んで、甲子園のお話ができたらいいなと思っています。ではでは次回もお楽しみに。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。